中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前々回反対側で撮りまして、
はい、
はい、結構これに我々も気を良くしておりまして、うん、立て続けにですね、若狭公民館で今日は公開収録という形で始めていこうかと思います。どうですか、中村さん。
楽しみですね、
ええ、
やはり現場に来て、まあ、現場の雰囲気も見ながらですね、うん、直接お話聞けるっていうのは、まあ、スタジオとまた違うので面白いですね、
はい、はい、ということでこの場所は若狭公民館の、じゅんさん、場所なんていうとこですか。
第二研修室です。
第二研修室、
はい、
はい、自己紹介の前に喋ってもらいましたけど、
はい、びっくりしました。
今日は公民館長の宮城淳さん来ていただいて、来ていただいてお邪魔してます、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それでですね、まあ、テーマは何かあった方がいいだろうということでですね、反対側の場合は、まあ、お年寄りの福祉問題っていうことがやっぱりあるだろうということで、やはり民生委員の方来ていただいてお話もいただきましたが、まあ、今回は少し子どもの問題が、若狭地区はシリアスなんじゃないかという噂を聞いて、まだ噂レベルでね、一人親家庭の比率が異常に高いとかそういう話は聞いているんですが、ちょっと噂のレベルなので、それがじゃあ本当なのかとか、だとしたらどういう状況なのかとか、そういう話から入って、それと公民館の、つながりみたいなところに言及できればいいかなというところでございます。来週、次回の放送分までということでですね、前半後半という形になって、今前半という感じでございます。はい、宮城さんに加えてですね、お二人来ていただいておりまして、シングルマザーズフォーラム沖縄から秋吉アルコさんにも来ていただいております。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。は
い、
2回目ですね、秋吉さんは。
はい、そうです、はい、
もうベテランなので、はい、はい、よろしくお願いします。はい、これでですね、那覇市の民生委員から第二民生委員児童委員協議会、民事協とかって言ったりしますけど、はい、から棚原和子さん、
はい、
よろしくお願いします。
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 はい、この前民生委員の方何度か出ていただいてるんですけど、どちらかというと児童バタというか、棚原さんはそちらの畑なんですか。そもそも民生委員ってどういう担当に分かれてるんですか。
私の担当は那覇第二民事協、
はい、
主任児童員です。
はい、主任児童員、
はい、
なるほど、
はい、
他にはどういう部署があるんですか。その
福祉部、
福祉部、
はい、で広報部、
広報部
で児童部、
なるほど、3つあるわけですね。
はい、
はい、広報部っていうのは民生委員の広報をするっていうことですか。
はい、
活動報告とか
活動の記録をちょっと、パネルに出したりとか、
はい、
で年1回民生の日にですね、
うん、
去年、一昨年までは国際通りパレット、そう県民広場から、
うん、
もうこう聖望陵ですか、向こうまで、マキシあれウガンなんていうかしらね、向こう
マキシウガンのね、
つぶい小学校の近くのですね、はい、そこまでパレードしたんですよ、上り持って、ね、だけど去年からやっぱし何かね、民生の方たちも使えるっていうので一応。
なるほど。
じゃあそれかどうか分かりませんけれども、一応パレットでですね、式典やって、
じゃあ広報イベントとか広報に関わることをしている広報部があって、
広報部、はい、
それであと何、
福祉部でしたっけ。
福祉部は何してるんですか。
高齢者の見守り、
はい、ほうほうほう、
はい、 から福祉部とってももう大変なんですよ、
うん、
で一応地域の高齢者の見守りとかで緊急キットって言ってですね、
はい、
筒状なこういった筒状の中に、
うんうんうん、
行きつけのこの病院の名前とか、
はい、
病名とか薬の名前とか、
うん、
で一応自分のこの子供やそのね、緊急連絡先とかを書いたのの紙入れておく筒があるんですよ、
はい、
それを一応もう大体置く箇所は冷蔵庫、
冷蔵庫、
はい、救急隊員がいらしてからに、うん、ちょっと玄関にあるんですよ、シールみたいなのが、うんうん、それ貼ってあるんですね、それ見て、すぐ冷蔵庫から開けるとのことで、それを見てすぐその行きつけの病院に、
なるほど、何かがあって外あるいはそのお家の中で倒れていたみたいなことがあった時に、はいはい、最初に必要な情報とやっぱ病院の情報とかだから、はいはい、それを筒をどうするんですか、設置をしてもらうとか、
中が取るんですよ、
うん、
取れるようになってるんです、うんうんうん、中にみんな用紙がこうやって用紙が入ってですね、これ全部書かれてるんですよ、うんうん、子どもさんの住所とかも連絡先、
その情報を設置して回るんですか、設置して
それを一応社協と社協にこういった方がこっちにいますから、
うん、
入れたいとのお話がありますからお願いしますねって、うん、一応申し込み用紙を書いてですね、
うんうん、
社協に持っていくと社協から伺ってそれを入れる、
コーディネート役です
ね、その方と、なるほど、
それがもうすごく今いいって評判ですね、
なるほどね、はい、それでじゃあ地域を巡回して、はい、そういうお家をちゃんと増やしていると、
はい、
それが福祉部、
福祉部ですね、はい、見守りとかね、
なるほど、
どこどこには何歳の高齢者がいらっしゃるとか、うん、独居老人がいらっしゃるとかって、うんうん、みんなそれを把握するですね、福祉部の、
なるほど、
はい、
棚原さんはその中では児童部にいらっしゃる、
はい、
児童部っていうのはどういうことをやってらっしゃるんですか、
児童部はですね、ほとんどみんな一緒なんですけれども、うん、特に主任児童院はですね、あまり福祉部とか広報部には関わらなくてですね、はい、だから学校とか、
ええ、
子どもたちをの見守り、
はい、うん、
声かけっていうふうな、私は多分真面目の方ではないと思うんですけれども、
うん、
ただもう一生懸命朝は挨拶運動で、はい、読み聞かせ、
うん、
子どもたちに関することは大体一応校長先生とか教頭先生から連絡を受けたりとか、うん、っていうふうにそういった活動をやってます、
地域の子どもたちの見守りをしてる、
はい、はい、うん、でもし教頭先生とか学校からカウンセリングの先生なん依頼があるって、うん、どこどこにこういう子供がいるから一応伺って様子を聞いてくださいとかね、
あ、じゃあ訪問とかもしているんですか、
え、
訪問もしている、
はい、
学校の依頼を受けて、
はい、自分勝手には行かないんです、で登校支援してるんですよ、
うんうんうん、
現在いやまだやってますけどね、
はい、
今ちょっと少し足を遠のいています、いつまでも頼られるとちょっと困りますので、この子たち
これ少し教えてもらっていいですか、学校の教頭先生とか校長先生が民生委員の方にここやっぱ課題があるお家だからちょっと行ってくれないかみたいな依頼があるんですか、
そうです、主任児童院にそういう依頼がありますね、
うんうんうん、
誰にもじゃないんです、
うん、はい、それはそうですよね、
はい、
うん、じゃあ依頼があったら、はい、そこで訪問をするってことなんですか、
はい、
そこでどんな話するんですか、
で朝行くんですよ、うん、迎えに、うん、
子供を迎えに行く、
不登校な子供たちを迎えに行くときに、
うん、
なかなか飽きてくれなくて、
そうですよね、
はい、で大体もう母子家庭ですね、うん、母子家庭なもんで、お母さんが体弱かったり、
うん、
で夜の仕事をしたりとかで、うん、なかなか朝起きなくて いつも遅刻、欠席、で食事与えてくれないって言われて、もう本当に雨の日も、もう特に雨の日迎えに行かないといけないので、車で行って、そのアパートの入り口でも30分以上待ったり。
へえ、そうなんですね、
はい、
じゃあ待ってお子さんが出てくるのを待つ、
はい
はい、
来る時もあるありますけど、なかなか戸を開けてくれないで、もうそのまま戻ってくる時もあります。
あ、そうなんですね、
はい、だから、はい、もう遅刻してもいいから、とにかくもうこの子たちを連れて学校に行きたいなっていうあれで、
じゃあ学校に連れて行くっていうことをまずしている、
登校支援ですね。
登校支援、
はい、
なるほど。あの朝の今立証とかのそういう次元のものとは全然違いますね。立証もしてる。
立証って言いますか。
あ、そうか、あの、交差点で旗を持って。
あ、いや、私はあの、はい、校門でやってます。
あ、それもやってる。
はい。
あ、そうなんですね、はい、挨拶もしてるけど、そういう個別のお家の訪問とかで登校支援っていうのもやっていると、
は
い
は
い
は
い、
ちょっとあのアイス運動にはもう遅れていきますね、うん、そういう、う
ん、まずはその子たちをちゃんと学校に送り届けるってことなんですね、
はいはい、
そうか。その子たちとは他にはどんな接点を持っているんですか。
寂しい子なんですよ、二人。あの、私が支援、特にたくさん の, あの子供支援してきたんですけれども、今特に力を入れてるのはこの二人の姉妹なんですけどね、は
い、今まさにっていうことですね、はいはい、
で、あの休みの時とか、
はい、
一緒にどこか行きたいところあるって言ったら、マックに行くとかっていうあれで、一応車に乗せてドライブがてら行って、で、あの何か棚原のおばちゃんのお家に行きたい、棚原のおば、棚原のおじいちゃんのお部屋で遊びたい、あのちょっと古いピアノがあってですね、
はい、
そう広いんですよ。でそこで遊んだり、でマリが欲しいっていうから、マリを与え、あの100円ショップで買って与えたりして、それでもうあのちょっと私のご座所はちょっと広いもんで、そこで遊んだりして、はい、であのどこかまた行くってから、でマックに連れて行ったり、ちょっとあの部屋、こういったね、あの部屋飾りとか買いに、
あ、髪の毛のね、
スーパーとかね、連れて行ったりとかで、いっぱいありますけど、これはあんまりたくさん言うもんじゃないので、あの本当に伏せてはいるんです。
なるほど、
はい、
ありがとうございます。じゅんさん、だいぶ引き受けていらっしゃいますね。
そうですね、あの、まあ、珍しいと思いますね、主任児童院ということもあるんですけれども、かなり、ここまで踏み込んでというか、もうプライベートの時間がない感じになるじゃないですか。あの、
そこを全部差し出してますね。
そこまで民生の方も、たくさんいらっしゃるんですけれども、このような関わりっていうのは、なかなかできないと思うんですね、なのでそれはあの、まあ、皆さんがこうした方がいいとか、しない方がいいとかっていう話ではないんですけど、まあ、その個人に頼られるというか、任されてしまう部分っていうのは非常に大きいし、そうしないとなかなか改善できないような部分っていうのがあるのかなとも思ったりします。
なるほど。今のお話っていうのは若狭地区のお話っていうことでいいですか。
若狭小学校です、
ね、若狭小学校の事例っていう話ですよね、はい。あの、淳さん、じゃあお聞きしますけど、まあ、若狭小学校は公民館の一つのテリトリー内だと思います。ちょっと広さはどれぐらいのカバーをしているんですか。
そうですね、あの若狭公民館のエリアっていうのは、分かりやすく言うとですね、分かりやすくある言えるかな、あの、西東町あたりから、あけぼの港町あたりまでの、国道58号線より海側の地域、
海側ね、あ、これ全て、それは分かりやすい、
全てが若狭公民館のエリアになります。
なるほど。
学校でいうと天日小学校、
天日小学校、
若狭小学校、あけぼの小学校、そして、泊小学校の一部ということになりますね、
はい。中学校は那覇中
そうですね、
上野山中も入るのかな。
那覇中上野山中学校がこのエリア内にある学校です、うんうんうんうん、まあその中学校区でいうとその、別の小学校も関わってきますけれども、まあ、そういう感じですね。
なるほど。人口でいうとどれぐらいですかね。
人口でいうと大体3万人ぐらいで1万3000世帯ぐらいですかね、
うんうん、そうか。そのテリトリーの中でやってるってことですね。
はい、
はい、で今日のテーマである、まあ、一人親家庭の問題みたいなものっていうのは、うん、公民館活動の中では何か接点があったり、あるいは企画としてやってることとかっていうのはあるんでしたっけ。
そうですね、接点というのはあのまさに今、本日あの、一緒に出ていただいている秋吉さんとの関わりなんですけれども、
はい、
実はあの若洲公民館のエリア、先ほど言ったこの国道58号線より右側の地域で、
はい、
この辺り夜歩いていると、
うん、
あの夜間保育園が非常に多いことに気がつくんですね。
夜間保育園ね。
夜間保育園というのは、まあ、夜働いている、うん、方が、子供を保育園に預けて、
はい、
そしてまたあの仕事が終わったら帰る、終わって迎えて帰るというような感じで利用されていると思うんですけど、
うんうん、
夜間保育園が非常に多くて、
はい、
以前もう何年前ですかね、何年か前に、6、7年前だと思うんですけど、この若狭公民館エリア内にある、あ、じゃない、那覇市内にある、
はい、
夜間保育園の状況を調べたときに、うん、そのほとんどが若狭公民館のエリアにあるという状況がありました。それが
分かって、ここに集中してるんですね、
うん、で一方ですね、あの若狭公民館、若狭公民館だけではないんですけど、公民館で子育ての講座、乳幼児学級とかをやると非常に人気が高くて、うん、いろんな方があの子どものことに関して学びたいということで来るんですけれども、うん、そこで何かこう矛盾というか違和感があって、そういう乳幼児学級に参加するお母さん方っていうのはいろんな子育てのイベントとか勉強会に非常に参加されて熱心に動いておられて、
うん、
でそして仲間作りとかもうまくいってる一方で、あのこの夜間保育園に子どもを預けているお母さん方って、まあ、夜働いているので、うん、なかなかそういう時間もないですし、子育てに必要な情報だとか、
はい、
あのネットワークも作りづらいっていうことがあるんじゃないかなと思ったんです、
うんうんうんうん、
でそこに対して何かこう公民館として、まあ、公共の教育機関なので、
うん、
アプローチできないかなと思ったときに、ただ私たちが勝手に考えてもうまくいかないだろうなと思って、うん、この相談に乗ってくれる人いないかなということで探しているときに、人づてに秋吉さんを紹介していただいて、それでシングルマザーズフォーラム沖縄とのつながりができたという感じですね、
うん、そうか。そう、以前あれだ、秋吉さん出ていただいたときに、
はい、
なんかおしゃべりをする会みたいなものをやってるってお話してた、
はい、
それですね。
その前、
その前
その前
その前に連続講座を、
そうですね、
あの一緒に共催させていただきました。若狭公民館と私たちの方で。
なるほど、
はい、
それはどんな講座だったんですか。
一人親家庭向けの講座で、そうですね、あのいくつかやったんですけど、キャラ弁を作る講座をやったり、
うん、
あと、はい、まあその子どもにどういうふうにその性教育を教えたらいいのかっていうお話、
うん、
講座を講師の方来ていただいてやったりとか、あと、まさに、松山で、
はい
はい、シングルマザーで成功して、
うん、
有名なクラブを経営されている、
うんうんうん、
はい、あの方にシングルマザーに来ていただいて、そのお話をしていただいたり。
なるほど、
はい、
うん、3つ目はなんとなくすぐ想像できるんですけど1つ目のキャラ弁と性教育っていう話は、はい、どういう過程でそういう設定になったんですか。
そうですね、あの、ま、特にあの夜働いているシングルマザーっていうのに限定しているわけではないんですけれども、うん、そうですね、キャラ弁については、
はい、
当時そうキャラ弁一世を不備してたのは分かりますか、う
ん
う
ん、
はい、
覚えてますよ。
覚えてます、
はい、大丈夫です、
はいはい、で、あれ結構、
うん、
親にとってはストレス、
ストレス、
はい、あの LINE で、うん、今日こんなの作ったよっていうのが一斉に朝お母さん同士でアップされてきたりとか、
はい、
そういうのがあるんですけど、さ
っきプレッシャーですね。
そうですね、さっき田中さんがおっしゃったみたいに、うん、やはりあの夜遅くまで働いてるお母さん、一人親多いですので、うん、朝起きれなかったりとか、お弁当作るのがとっても大変っていう家庭は、うん、まあ、私自身もそうだったんですけど、うん、ありまして、その中であのキャラ弁を作るっていうのが、まあ、好きな人ももちろんいらっしゃるんですよ、
はい
はい、もうあの情熱を傾けてされてる方もいらっしゃるんですけど、うん、多くはやはりこれは作るのが時間とかいろいろあって厳しいっていうのがあって、なので簡単にキャラ弁が作れる、
ほうほうほうほう、すぐにできる、簡単に作れる方法がある、
はいはい、あるということで、はい、そこに絞って講師の方に来ていただいて、う
ん、なるほど、
はい、うん、手間かけずにそれなりにキャラ弁ができるという、うん、そういうノウハウを教えていただく講座を開きました。一人親の時間のないお母さんのために。
なるほどね、はい、そうやって設定したんですね、
はい、
性教育の方っていうのは、
性教育はですね、うん、やはり男の子を、ね、持ってるお母さんとかで、うん、まあ、あのお父さんいないわけですから、はい、どういうふうに話したらいいのかとかいうところで、やはり子供が小さいうちにあのそういう話ができたらいいねっていうこと で、うんうん、でまあ、子供の誕生からお腹の中でどういうふうに、育っていって最後出産がどんなふうになるのかっていうような話を子供にしてあげれるようなお話を、まあ、お母さん向けに、うん、あの講座を開きました。であの参考図書っていうか、こういうふうな本がありますよとか、うん、あと実際になんかこうあのぬいぐるみっていうか手で作った手芸で作った、
はい、
あのまあ、模型っていうのがそういったものも使って、うん、あのこういうふうに表現したらいいねっていうことで、ね、その時に参加した方々が皆さん、まあ、自分の悩みとか子育てについて一緒に話ができて、うん、そこでなんかこう打ち解けていくっていうか、まあ、そういう機会にもなりました。
なるほど、
はい、インプットとアウトプット両方やるみたいな感じ。
あ、なるほどね、はい、あ、じゃあそれが分かって、それがじゃあ別なシリーズになっていくっていう感じなんですね、
はい
はい
はい、そうですね、
なるほど、ありがとうございます、はい、じゅんさん、じゃあ、はい、あのそこでそういう出会いがあったので、まあ、公民館の一つの、じゃあ障害教育の一つのプログラムにはなったってことですね。
そうですね、その後、うん、あの秋吉さんたちがこうシングルマザーズフォーラム沖縄として、うん、まあ、月に1回定期的にこうこの相談会を設けて、うん、今言ったあのアウトプットをする場ですね、うん、悩みだとかそういうことをできる場を、まあ、作り続けているっていうのは、うん、まあ、こちらとしては一つ事業をやったものがこういった形で継続しているっていうのは、まあ、嬉しいっていう感じですね、
うんうんうん、なるほど。少しこの地域の知りやすさみたいなものがなかなかあの噂レベルであったりですねして、僕も結構メディアとしては触りにくいんですけど、あの実際こういうデータがポンと取れないことっていうことの問題ってあると思うんですけど、調べたりは結構しているんですか、これをきっかけに。
そうですね、まあ、実際、先ほどお話したようにこの夜間保育園のこととかも調べて、うん、あ、こういう状況があるんだっていうのが見えてきて、で僕らが調べたっていう時に調べきれてないこともあったと思うんですけど、うん、一応調べてみました。でやはりあの基礎データというかどういう状況なのかって把握しないと取り組みにくいなっていうことで、うん、いろいろやっているんですが、そういった中で、例えばこの辺りの子どもたちの状況ですね、やっぱ厳しいよ厳しいよって聞きます、うん、本当に厳しいのかとか、うん、一人親世帯が多いらしいよ何パーセントとか聞くんですけど、うん、本当にそうなのかって知りたくなるじゃないですか。
そうですね、
で事業を打つ時 も、うん、もう基礎データ、どういう背景があってこういう課題があるからやるっていうことも含めて知りたいんですけど、なかなかデータが取れないんです、ね、
なるほどね、
うん、実際就学援助率を調べようとしました。で那覇市の就学援助の担当というのは教育委員会の学務課というところがやっているんですけれども、はい、そこに問い合わせをしても情報は教えてもらえないです。あの、うん、こちらが取り組むためにこんなことをしたい、
うん、
だからそのための基礎情報としてこういうことを知りたいと言っても、うん、それは、やっぱりいろいろ問題があって表に出せないということで。
なるほど、はい、そもそも公開してくれないっていうところがあるわけですね。じゃあ、まあ、そこを いろんな方法で調べながら、それに対して実際ね、講座を打つにしても手は打ってた方がいいって話ですよね。
はい、
そうか。ちょっと次回はこういう、うん、この話から入ろうかなと思います、はい、だいぶ少々オーバーしておりまして、はいはい、中村さんどうですか、ちょっと
この流れで喋るのもあれですけど、うん、まあ、でも地域の中でいろんな形で活動されている方たちを、うん、まあ、公民館がうまくつないでいるっていうのが今の話の中でも分かってきたので、次またその辺のつながりについてもちょっとまた聞いていきたいですね。
わかりました。はい、最後何か告知とかありますか。
いや、もうブログアプリ等で頑張って告知しますので、はい、またよろしくお願いします。
ということで前段以上でございます。皆さん、後半引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。78